使徒の働きの26章です。ここでのテーマは福音の光です。パウロが先ほどアグリッパに光を述べ伝えるということを言いましたけれども、この福音が光というふうに表されているんですね。そしてパウロ自身の体験も光との体験でした。そのことについて見ていきたいと思います。それでは一節をご覧ください。するとアグリッパがパウロに、あなたは自分の言い分を述べてよろしいと言った。そこでパウロは手を差し伸べて弁明し始めたとあります。この話は25章から続いています。パウロが法廷の中でカイザルに上書することを言ったわけですね。そこで総督フェストはカイザルにこのパウロを連れて行かなければいけなくなったわけです。ところが問題は、このパウロは何も悪いところをしているように見ることができなかったというですね。上訴しているわけですから告訴状がなければいけないんですが、その告訴の条項を探し当てることができなかったわけです。そして大事なことは、このフェストは、このユダヤ人たちが言い争っていること、パウロとユダヤ人たちが言い争っていることが理解できなかったんですね。立法のこと、またその慣習についてのこと、それを理解できませんでした。ただイエスというものが、生きているとパウロが主張していることについて彼らが言い争っているということだけは気づいていました。でもそれがどういう意味かというのは分からなかったんです。そこで彼は自分のところにやってきたアグリッパ・ヘロデ、ヘロデ・アグリッパ2世ですね、彼のに相談を持ちかけたわけです。でこのヘロデ・アグリッパ2世はユダヤ教に詳しく、自らも改宗者だったんです。彼自身は本当の意味でユダヤ人の血筋ではなかったんですが、このユダヤ人の王となるべくですね、このヘロデ一家はこのユダヤ教を調べ、あるそしてユダヤ人として生きていました。ですからこのアグリッパに、この取り調べをしてもらったら、何か、このなんですか、告訴状となるべきものが見つかるのではないかというふうに思ったわけです。そこで、次の日にアグリッパを呼んで、そして多くの政府の役人を連れてきて、このようにして、パウロに弁明をしてもらいます。これはもちろん法廷ではありません。ある意味で公なんですけれども、この裁判ではなかったところで、この多くのですね、主だった人たちが集まったところで、今パウロが弁明を始めるわけです。でその弁明の最初の挨拶が次に書かれています。アグリッパ王、私がユダヤ人に訴えられている全てのことについて、今日あなたの前で弁明できることを幸いに存じます。特にあなたがユダヤ人の慣習や問題に精通しておられるからです。どうか私の申し上げることを忍耐を持ってお聞きくださるようお願いします。幸いに存じますというふうに言いました。でこれはパウロは本当にそう思っていたんだと思われます。なぜならヘロデがユダヤ人の慣習や問題に非常によく理解を持っていたということなんですね。そこでパウロは福音を語れると思ったわけです。フェストに福音を語っても、復活とか幻とかメシアとかという言葉がさっぱりわからないわけです。けれどもこのアグリッパは聖書に精通していたわけです。ですから福音を語ることができるわけなんですね。福音というのは聖書の中に書かれています。聖書そのものなんですね。聖書そのものが福音と言ってもいいかもしれません。ローマ人への手紙の10章には、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですとあります。この聖書から福音を語る。そしてこのパウロが言っている、またアグリッパ王が手にしている聖書というのは、この聖書ではなくて旧約聖書なんですよね。私たちが今言う旧約聖書、ここに福音が語られているわけなんですね。で私たちはこの聖書をまず土台として持っていないと、 イエス・キリストとはどのような方なのか、神とはどのような方なのか、人間とはどういう存在なのか、そして私たちがなぜ救われなければいけないのかということがわからないわけです。先ほどまで私たちは子供たちに聖書を教えていましたけれども、今はですね、聖堂の蛇、民数記の聖堂の蛇のところまで来ました。創世記からですね、ずっと続けているんですね。で、このように子供たちが神とは何か、そして人とは何か、救いとは何かということが聖書から分かっていくわけです。もしこれがなかったらですね、ですか、例えばイワシの頭も何ですか、イワシの頭も信心からっていうことわざがあるようにですね、日本人の神概念では決して掴むことができない福音、なんで救われる必要があるんですかというのは当然の答えになるわけです。なぜかというと聖書を読まなければわからないんですね。福音はわからない、なんでこれが良き知らせなのかというのがわからないんです。ですからパウロはですね、ここでアグリッパ王に対して福音を自由に語ることができると思ったわけです。そして始めていきます。では申し述べますが、3節4節です。私が最初から私の国民の中で、またエルサレムにおいて過ごした若い時からの生活ぶりは全てのユダヤ人の知っているところです。私は以前から、彼らは以前から私を知っていますので、証言するつもりならできることですが、私は私たちの宗教の最も厳格な派に従ってパリサイ人として生活してまいりました。生粋のユダヤ人であったということですね。この多くのイスラエルの指導者たち、パウロを訴えている指導者たちはパウロがいかに異端であるか、勝手に自分たちのことを、勝手に自分が宗教を作ったかどうかということをです、作ったということをですね、ずっと訴えていたわけですけれども、それはそうではないと。彼らは証言すればすることができたんだと。パウロは彼らの間で有名な人だったわけです。サンヘドリンの議員の一人だったんです。でしかも彼が受けた教育はガマリエルという、その時に最も優れたラビの一人であった人からですね、教育を受け、でこのガマリエルはですね、パウロに本を与えることで苦心したと言われています。ものすごい読書欲があったらしいですね、パウロが。それほど勉強熱心、つまり律法を学ぶことに熱心であり、そしてパリサイ派ですね、最も厳格な派でした。それの属していたわけですね。そしてそのユダヤ人たちが信じているもの、待望しているものを、私は信じているから今捕まっているんだって言ってるんですね。彼らは異端と言ってるが、その逆なんだと。私は今まで信じているものがあったから逆に訴えられているんだということを次に話します。そして今神が私たちの先祖に約束されたものを待ち望んでいることで、私は裁判を受けているのです。私たちの十二部族は夜も昼も熱心に神に仕えながら、その約束のものを得たいと望んでおります。王よ、私はこの希望のためにユダヤ人から訴えられているのです。神が死者をよみがえらせるということを、あなた方はなぜ信じがたいこととされるのでしょうか。ユダヤ人たちの希望というのは死者からの復活なんです。これは特にパリサイ派が信じている事柄であり、聖書を字義的に、字義的って分かりますか、文字通りに厳密に解釈していたわけです。それで熱心に求めていたんです。当時、いいですか、この聖書を文字通りに信じていた人たちが残されたものとしていました。昨日がクリスマスでしたけれども、イエス様がお生まれになって、マリアが神殿にイエス様をお捧げするときに、シメオンとかアンナとかいたときにですね、慰めがイスラエルに来たというふうに言いました。その当時ですね、本当の意味でメシアとはどのような方かを理解していた数少ない人たちがいたんですね。 当時はメシアが来られる、キリストが来られるという期待があったんです。このさまざまな諸国によってですね、自分たちが圧迫を受けていた、あのバビロンの捕囚の時から圧迫を受け、ペルシャ帝国、ギリシャ帝国、ギリシャ帝国には彼らは神殿が汚されたという、そしてローマ帝国が来てですね、そして彼らの間にメシアが来てほしいというふうにですね、このムーブメント、この動きが起こっていたわけなんですね。そして数少ない人たちが本当にメシアを求めていました。けれども当時のこの彼らの考えは、このメシアというのは軍事的な指導者であるというものがあったわけなんですね。そして苦しみのメシア、メシアが苦しみを受け、私たちの罪のために打たれるという言葉をですね、比喩的に解釈していたんです。けれども文字通りに受け止めていた人たちがわずかにいたわけですね。そこで喜んで受け入れたわけです。でこの、パリサイ派の人たちはそこまではいかなかったけれども、ある程度までいったんです。それは死者の復活、また後で出てきますが、後でまた話しますけれども、この幻とか見つかりとか目に見えないものを信じて、文字通りに信じていたわけですね。それでそのためにですね、パウロは、私たちはこの私は、この裁判を受けているんだ、この鎖につながれているんだということを言ったんですね。でイエス様が死なれてよみがえられた時に、なんで弟子たちが、また他のユダヤ人たちがご自分を信じないかということについて話されています。こう言われました。ルカによる福音書の24章の25節からですが、こう言いました。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったですか。それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。すべてを信じてたんです。すべてを信じてなかったから、イエス様がどのようなことをされたかがわからなかったんです。そこで今の私たちはどうでしょうか。私たちが希望を持って生きていくとき、先ほども歌いました、御言葉を心に抱き主の再臨を待ち望む。当時はイエス・キリストの初臨を待ち望んでましたが、私たちは再臨を待ち望んでいます。そして聖書は後でも出てきますが、今は暗闇の中にいる、夜明けの中にいる、でこれを見てですね、いやあんなことないよ、もっともっと良くなってるじゃないか、冷戦は終わって、多元なんていうんですか、宗教多元化、忘れましたけど、多元化になって共生とかですね、なんか難しい言葉がいろいろありますけれども、いろんな人たちが仲良くですね、この今までは西洋中心でアメリカ中心でやってきたけれども、これからはこういろんな価値観があるんだから、お互いにこう協力し合ってとか、あと教会の中ではエキュメニカル運動とかって言ってですね、このカトリックとプロテスタントが合わさって、ここまではまあいいかなと思うんですが、今度はイスラム教とキリスト教、仏教とキリスト教とかっていうふうに言い始めています。そしてこのようにしてグローバル化が進んだからですね、このお互いにですね、この隔てを取ってですね、こう やっていこうというふうにですね言っているわけですね。そして日本はですね、このいろいろな問題が起こっているから、いやこれからは日本人は日本人としてですね、しっかりとしたアイデンティティを持って生きていかなければいけないと言って、日本の古来の文化、このね、というふうに言い始めているわけですよね。このようになってるんです。そして例えばこの前はですね、ちょっと太古にちょっと叱られてしまったんですけれども、この私はイスラエルの土地は神様が与えてくださった土地だと信じているっていうことを E メールでちょこっと一文だけ書いたわけなんです。ちょこっと一文だけ書いたんです。そしたらですね、なんと狂信的な人かっていうふうにですね、反応が来たらしいんですね。たった一言でそれだけ狂信的だっていうふうに思われてしまう、そのような中にいます。しかし私たちは聖書すべてを信じている人が初めて与えられる希望を持っているんだということです。それが光なんだということです。そしてパウロはそのために捕らえられていたんですね。この私たちはこの 聖書を信じているからということ。特に死者の復活というのは大事なんですね。死者の復活がなか死者の復活というのはどういう意味があるかというと、私たちにとっては今生きているこのやっている行いが責任があるんだということです。死者の復活によってまずキリストのによって裁かれる、報酬を受けるんだということですね。ですから、飲めよ食らいよ、どうせ明日は死ぬんだからというふうにイザヤは言っているんですけども、死者の復活がなかったらですね、私たちは今の生活をもう楽しんでればいいじゃないかということになるわけなんです。また死者の復活があるということはですね、今苦しくても耐えることができるんです。耐えることができるんです。なぜかというと、蘇ったら苦しみがなく、叫びがなく、死がなくですね、神と共におられる世界の中に入っていくことができるわけですね。このように、そして何よりも死者、イエス様からの死者の蘇、イエス様が蘇ったということが私たちにとっての最も大きな希望である。なぜかというと、この言葉が本当である、イエス・キリストが神であるという証拠になるわけですね。このようにして、預言者と律法の言うことを信じないユダヤ人に訴えられているのだということがパウロが今言っていることです。そしてパウロは今度は死者の復活からナザレのイエスの復活に焦点を絞っていきます。ですか、以前は私自身もナザレ人のイエスの名に強硬に敵対すべきだと考えていましたって言ってますね。そしてそれをエルサレムで実行しました。ですから、どっか変なところで実行しなくて、エルサレムですね、実行しました。祭司長たちから権限を授けられた私は多くの生徒たちを牢に入れ、彼らが殺されるときにはそれに賛成の票を投じました。また全ての街道でしばしば彼らを罰しては、強いて皆を汚す言葉を言わせようとし、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを追跡していきました。神に対してあまりにも熱心だったので、このようにして迫害となって現れてしまったわけですね。なぜかというと、この道と呼ばれていたキリスト教が異端であって、偽りの教えを信じていて排除されなければいけないというふうに思ったわけです。でもパウロは輪をかけてそのようなことを行っていたわけなんですね。そして次から改心の話が始まります。ここまではパウロは熱心な生活、神に仕える熱心な生活でありました。でそれが約束を熱心に待っていたという意味では良かったんですね。預言者イザヤがこう言ってるんです。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った、というメシア預言ですけれども、これを待っていたわけなんです。そしてその光が自分の目の前にですね、やってくるのが次からの改心の話になるわけですね。このようにして私は祭司長たちから権限と委任を受けてダマスコへ出かけていきますと、その途中正午頃、王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と同行者たちとの周りを照らしたのです。正午の太陽の輝きよりもさらに明るい光が彼らを照らしたわけです。私たちはみんな地に倒れましたが、その時声があって、ヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、まあ、これずっと日本語になってますが、ずっとギリシャ語からヘブル語に変わるわけですね。なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を受けるのはあなたにとって痛いことだ。私が主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。イエス様ご自身の栄光がこの光だったということであります。光があったので、パウロはこれはもう神の光であるということがすぐ分かったんです。もう神の啓示だというのがすぐ分かったんです。でも誰か分からなかった。で誰ですかって言ったんですね。そこで、あなたが迫害しているイエスである。あなたが迫害しているですね。クリスチャンたちは迫害していたんですけれども、イエス様はこの、クリスチャンたちが痛められるときに自分も痛められているわけですね。それほど一緒になってくださっているわけです。でこれで改心しているわけですが、パウロはこの突然の光だけによって改心したのではないということに気をつけてください。今イエス様がこう言われました。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだって言ったんです。これ一体どういうことかと言いますと、家畜に首輝がつけられます。首輝ってわかりますか？ 区域ですね、こうありますね、あの区域ね、わかりましたね、みんなうなずいてますから説明しませんけれども、そしてですね、若いお牛がですね、これかけられると嫌がるんです。嫌がってですね、足を蹴るんですね。で、足を蹴るところにですね、足を蹴った時にですね、ちょこちょこっとですね、こう、つっつく突き棒というのがあります。こう、先が尖っている突き棒があってですね、嫌がってですね、こう取ろうとしてです、すると、この足 の, わあの脇、あの脇腹のところかな、そうですね、あ、足のところじゃなくて、足で蹴ると脇腹のところが痛めつけられるようにですね、痛ってなるように、このトゲ棒がつくんですね。ですから、こう、無駄な抵抗はよせっていうことを表しているわけですね。それで、ちゃんとこの、担いでですね、こう、歩いていけっていうことをするために、この突き棒があるわけですけれども、それを、パウロよ、あなたはやっていたんだっていうふうに言ってるんです。これどういうことかと言いますと、パウロは、異常なまでにクリスチャンたちを迫害していました。これは、もう、降参しかける直前の出来事だったから。ステパノの殉教を見ました。パウロはステパノのメッセージを聞きました。で、あの時から彼は怒り狂ったんですね。怒り狂ったんです。それはなぜかというと、ステパノのメッセージは本当かもしれないと思ったからです。でも、もしこれが本当だったら、今まで自分が信じていることが全部嘘になってしまいます。というか、イエス・キリストがメシアかもしれないということが分かってしまうんですね。そこで激しく迫害したわけです。そこで激しく迫害し、異常なまでに迫害したんですけれども、それはトゲがついた棒をつついていた、自分を痛めるだけのことなんだ、降参しましょうということなんですね。私たちが伝道していますと、極端にまでこう反抗する人がいますよね。もう私も結構反抗した方ですけれども、高校の時にですね、結構こう言い返しましたよね。で、そうですね、KGK の主人も言ってましたね。なんかこう、こう聖書の求道者たちがいたですね、仏教が正しいんだとかですね、こうすごいこう反論してくる人がいたんですね。そしたら、彼はもう信じないだろうなっていうふうに、こうみんなでね、あ、ダメだとかと思ったんだけど、その人が一番最初に信じたっていうんですね。このようにこう一番こうなんですか、激しくなるときですね、あ、もうこれこの人は信じるかもしれないっていうのがあるわけなんですけども、パウロはこの時点でですね、このもう信じる光がですね、もう与えられてたんです。そして今ここで突然に光によって改心をすることができたわけですね。このようにパウロは今までは希望として持っていたこの光だったんですけども、今この光が与えられたわけです。で、ここで私たちが学ばなければいけないことがあります。それは、私たちは光を希望として抱くんではなくて、その光を見なければいけない。つまり、イエス・キリストご自身に出会わなければいけないということです。イエス・キリストについて知っているだけでは、私たちは不十分だということです。頭の中でイエス・キリストについて知っているだけでは不十分で、イエス・キリストのこの栄光を見ていかなければいけないんです。で、これは見るということは体験なんですね。で、これは何もこう何か、なんていうんですか、こう超自然的なことが起こるということではなくて、本当にイエス様、あなたが今ここにおられます、そしてイエス様、あなたはこういう方ですということをですね、なるべくはっきりと見ていかなければいけないんです。で、はっきりと見れば見るほどですね、私たちは信仰がもっと、強固になっていくといいんですけれども、本当にこう、見れば見るほどですね、私たちはこの光の中に、こう預かっていくことができるわけなんですね。そして次に、イエス様はパウロにご自分を表された後に、パウロがしなければいけないことを伝えられます。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれからのち私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人の中からあなたを救い出し、彼らのところに使わすと言われました。で、この使わすという言葉がありますが、ギリシャ語はですね、使徒とするというふうに言い換えることもできます。使徒っていうのは、このアポス、なんかアポス、 なんだよ、まあいいや、ギリシャ語言わない方がいいな。ちょっと間違えるかもしれないけど。でも同じなんです。動詞は同じなんです。使徒とするっていうのと、使徒っていうのはですね、全く同じ、ギリシャ語がこう名詞化したか動詞化したかの違いなんですね。ですから先ほどはですね、祭司長たちの権限を受けて、ダマスコに使わされたわけでしょ。そうですよね。それは祭司長たちの使徒だったんです、パウロは。祭司長たちの使徒だったんです。でも今はダマスコに行って、これからはイエス・キリストの使徒なんですね。イエス・キリストの権限を授かって使わされるわけなんです。ですね。このようにパウロは自分がこれからしなければいけないことについて教えられました。自分が改心をしたときに、自分に与えられた神様のご計画は一体何であるかということを知ったんです。これも私たちにとって光ですね。なぜかというと、私たちはなんでここで生きているのかということをイエス・キリストを信じることによって知ることができるわけです。それは一言で言うと神を喜ばすことです。神の喜びのために生きていくということです。ですね。他の人たちっていうか、イエス様を知らなかったら、私たちは何もどうやって生きていくかわからないですね。こうあっち行ってこう手探りで行くんですけども、イエス様を信じることによってですね、こうすることがあなたが生きていく道なんだよということをはっきりと教えてくださるわけですね。そしてそのパウロが使わされていく目的が次に書かれています。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。基本的にここで書いてあるのは、パウロが今体験したことを他の人々にも行うときに、パウロを用いるということをおっしゃっているわけですね。人々を光の中に導き入れる御業をパウロを通して行いますよということであります。パウロはパリサイ人でしたから、霊とか御使いというのを信じていたわけですね。目に見えない世界っていうのを信じていたわけです。で、今ですね、ここで言ってるのは目をまず開かなければいけない、つまり霊の世界を見させなければいけないって言ってるんです。私たちは、この目が見えなくなっているというふうに聖書に書かれてるんですね。人間は目が見えなくなっている。例えば死んだら終わりだと思っている。死んだら裁きがあるということを見えなくなっているわけですね。そして全ての道は神に通じるというふうに彼らは信じているけれども、イエス・キリストを通してでなければ神のもとに行くことができないというふうにことについては何も見えていない。自分は結構いい人間だと思っている。しかし自分は死ぬべき罪人だということは見えていないわけです。暗闇の世界の中にいるということは分からないんです。そして見えたときに自分は暗闇の中、真っ暗中、悪の中にいるということを知らなければいけないわけですね。そしてそこから立ち返らせる、光に立ち返らせる。光というのは清さの象徴です。光の中に立ち返らせ、でサタンの支配から神に立ち返らせるんですね。すべての人はサタンの奴隷状態となっているけれども、イエス様が来てくださいました。イエス様が十字架にかかって死んでくださって、その十字架の死によってですね、解放がもたらされたわけです。イエス様を信じる信仰によって罪の許しが与えられ、そして御国を受け継ぐことができる、神の国を受け継ぐことができるということであります。このようにパウロは自分の改心をアグリッパに話しました。そして次は、今度はですね、なんでここそしてなんだアグリッパ王に今いるわ前にいるわけですけれども、この改心してから今に至るまでをですね、何やってきたかということを話しているわけなんですね。こういうわけで、アグリパ王よ、私はこの天からの啓示に背かず、ダマスコにいる人々をはじめ、エルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで悔い改めに神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。天からの啓示に背かないでいたんだよということであります。これ簡単に言うと、忠実であった、従順であったというふうに言いますね。私たちのクリスチャン生活というのはこういう生活なんです。改心をします。そして神様から示されます。その示されたことに従っていく、忠実に歩んでいく人生なんだということです。 そして悔い改めにふさわしい行いとありますけれども、悔い改めには行いが伴うわけですね。死を信じますと言ってもうそのライフスタイルが変わらなかったら、信じているということではありませんですね。このようにして、パウロは悔い改めにふさわしい行いをずっと述べ伝えてきたんだということです。そのためにユダヤ人たちは私を宮の中で捕らえ殺そうとしたのです。こうして私はこの日に至るまで神の助けを受け、固く立って小さいものにも大きいものにも証しをしているのです、ね、神様の助けを受けたと言いますけれども、この宣教の働きをしている時に多くの命の危険に遭いましたけれども、神様が助けてくださったということですね。そして預言者たちやモーセが後に起こるはずだと語ったこと以外は何も話しませんでした。すなわちキリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によってこの民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。またですね、パウロは私は聖書に忠実だったんだよということを言ってるんですね。モーセと預言者たちが言っていること以外は何にも話してませんよって言ってるんです。で、特にこの聖書を知っているアグリッパ王に対してはこれはものすごい力強い、まあ、要点というか主張であったわけですね。こうしてパウロは自分が望んでいた約束がイエス・キリストによって成就したことをアグリッパに話しました。その時にフェストが突然叫び出したんです。パウロがこのように弁明しているとフェストが大声で気が狂っているぞパウロ、迫学があなたの気を狂わせていると言ったと言ってます。まあ、天からの啓示とか死者の中からの復活とかということを話しているので、このフェストには理解ができなかったんですね。するとパウロは次のように言った。フェスト閣下、私は気が狂っておりません。私は真面目な真理の言葉を話しています。王はこれらのことをよく知っておられるので、王に対して私は率直に申し上げているのです。これらのことは片隅で起こった出来事ではありませんから、そのうちの一つでも王の目に留まらなかったものはないと信じます。王よ王よと先ほどから呼びかけているわけですけれども、これアグリッパ個人に語っていたんですね。もうパウロはですね、もうこのアグリッパに焦点を合わせてですね、エキサイトしながらこう話していたわけですけれども、今アグリッパを光の中に導き入れようとしているわけですね。アグリッパ王、あなたは預言者を信じておられますか？もちろん信じておられると思います。招きをしてるんです。今招きをしてるんです。で、するとアグリッパはパウロに、あなたはわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしていると言った。これいろんな訳し方ができます。短い時間で私をキリスト者にしようとしているとも訳すことができます。もう一つの訳があります。あなたはほとんど私をキリスト者にしてしまった。あなたはほとんど私をキリスト者にしてしまった。ほとんどキリスト者になるほどに説得されてしまったということです。彼の心に力強く聖霊が働いておられました。パウロの言葉に力があったんです。ご聖霊の力があってですね、アグリッパはなんとここでキリスト者になってしまうかもしれないというところまで促されたんですけれども、この後を読むとアグリッパが改心したということは書かれていないわけであり、彼は信じなかったということですね。これはとても残念なことですけれども、数多くあります。イエス様を信じようと思っていても信じないでそのまま死んでいく人たちがですね、数多くいるわけですけれども、それはなぜかというと分かりますか？なぜか分かりますか？先ほどのあれですよ、悔い改めです。暗闇から光ですね。サタンの支配から神の支配、悔い改め、この福音の光に近づこうとしないわけなんですね。理解できて本当にこれはいいものだと思っても、今の自分の生活のスタイルを変えたくないからですね、神様のところに行くことができないんですね。そこでパウロが一押しします。パウロはこう答えた。言葉が少なかろうと多かろうと、私が神に願うことは、あなたばかりでなく今日私の話を聞いている人が皆この鎖は別として私のようになってくださることです。 これ英語で言うとですね、この鎖は別としてっていうのが後に来るんですね。だからちょっとかっこいいんですね。私のようになってくださることです。この鎖は別としてっていうふうに言ってるんですよ。ね、パウロはですね、私のようになってくれることですっていうふうに願ってるんですね。これすごいと思いませんか？私を見たらクリスチャンって何なのかって分かりますよ。私を見たら光が何なのかって分かりますよって言ってるんです。福音を語っていただけではなく、福音の中に生きていたわけですね。これが、大きな違いだと思いませんか？光を語るだけではなく、光の中に生きるんですね。パウロは光の子供として生きなさいと言いました。光の中に生きる。私たち自分の生活を全てしらみつぶしに調べられたらですね、恥ずかしいところがたくさんあります。まあ、しらみつぶしにされなくても恥ずかしいところがあるんですけれども、主を求めることはできますね。私たちの弱さの中にキリストの力が完全に当てられてくださると神様は言われました。もし私たちに弱さがなかったら、イエス様を信じる必要ないんです。聖霊に導かれる必要ないんです。弱さがあるから、私たちはキリストと共に十字架につけられて、私たちのうちにキリストが生きておられて、キリストを信じる信仰によって生きているわけなんですね。で、このキリストによって生かされ、日々砕かれて、主の前にへり下って、聖霊の力が私たちを覆ってくださるように祈るときにですね、神様が生ける水を心の奥底から流れ出させてくださるわけです。この生活の歩みをする、この歩みをするときに神様が私たちに働いてくださって、実際に私のようになることですということができます。そして次です。ここで王と総督とベルニケ及び同席の人々が立ち上がった。彼らは退場してから互いに話し合っていった。あの人は死や投獄に値する相当するようなことは何もしていない。またアグリパフェストに、この人はもしカイザルに上訴しなかったら釈放されたであろうにと言いました。アグリッパはもう、 こう説得されそうになったほどでしたから、パウロが何にも悪いことをしていないということは当然ながら気づいていたわけですね。パウロが言っていたこの神の前に人の前にこの良心、清い良心を保つように最善を尽くしていましたという言葉は本当でした。何も悪いことをしていなかったということです。このようにしてパウロは聖書の知識を持っているアグリッパに対して福音が光であることを話しました。聖書をまず知っているということは本当大切だし素晴らしいことですね。聖書を文字通り信じ、聖書を全て信じていなかったら私たちに希望はありません。そしてけれども、それだけでは足りないんだということが分かる。希望を持ち、聖書について知っているだけではなく、その希望を自分のものにする、つまり光を見なければいけないということです。イエス・キリストご自身に日々会っていかなければいけないということです。そのためにはもちろん祈ることが必要ですし、そして交わりを他の信者の人たちとする必要があるし、いろいろあるかもしれませんけれども、その第一の目的はキリストご自身を見ていく、その栄光を見ていくということですね。そして悔い改めが大事でしたね。悔い改めです。光の中に行くということはですね、悔い改めが必要です。私たちの今までのやり方を否定し、神様のやり方を選び取っていくという方法が必要であるわけですね。そしてその中にあって、私たちは光の中に生きていくことができるということです。このアグリッパのようにですね、知っているけども恐れて退くことがないようにしていきたいと思います。私たちがこのように使徒の働きまで来ました。使徒行伝全部は終えることはできませんでしたが、今年中にですね、福音書から使徒の働きまでもう来ました。多くの聖書の知識が与えられ、今レビ記ですね、旧約聖書は言ってますけれども、私たちが聖書の中に生きる、福音の中に生きるということがこれからのチャレンジだと思うんですね。この言葉が働いているんだ、本当にこの言葉が本当なんだということをですね、この私たちの教会生活の中で、クリスチャン生活の中で、 これからの歩みの中で本当に神様これがあなたの御言葉が言っている通りだっていうのを経験していきたいと思います。そのためには神様の前にへりくだり祈っていく必要がありますね。本当に祈っていく必要があります。そして砕かれてですね祈ってって、そして本当にこれから示されたところに従って自分を捧げていく必要があります。そして、神様が何をなされるか見ていく必要があるわけですね。はい、それでは終わります。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。福音の光ということですが、このパウロが実際にイエス様の栄光の光を見ることができたところを見ていくことができました。神様どうぞ私たちが学ぶだけではなく実際に見ていくことができますように主をお願いします。アグリッパのように迫られた時に退くのではなく受け入れて砕かれて、そして今までの生活が大きく変わってもそれに従っていき、イエス様に全てを捧げた生きる生贄として生きていくことができますように助けてください。本当に弱いものです。主よ、どうぞ助けてください。私たちの励ましが必要です。ですから私たちがいつも集まって、互いに励まし合って交わりをしていく必要があります。そして、神様、私たちが本当に、ダメだっていう時に本当に祈ってって、あなたからの慰めを受ける必要があります。御言葉を固く保っていく必要があります。主よ、どうぞ助けてください。私たち何もできません。イエス様から離れては何もできません。よろしくお願いいたします。この一年ありがとうございました。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。